その頃、近所のお百姓から耳寄りの儲け話ありということを聞き、夫婦は勇んで、ある秋晴れの日、二人揃ってその者の家へ行って、詳しく話の内容を尋ね、問いなどしている留守に、猿の吉兵衛、そろそろお坊ちゃんの入浴の時刻と、心得顔で立ち上がり、かねて奥様の仕方を見覚えていた通りに、まずかまどの下を焚きつけてお湯を沸かし、湯玉の沸き立つを見て、その熱湯をたらいにちょうどいっぱい取り、何の加減も見るまでもなく、子供を丸裸にして司祭らしく抱き上げ、奥様の真似して子供の顔を覗き込んで優しく二三度うなずき、いきなりずぶりとたらいに入れた。うわあという声ばかりに菊之助の息絶え、異様の叫びを聞いて夫婦は顔を見合わせて家に駆け戻れば、吉兵衛うろうろ、子供はたらいの中に沈んで、取り上げてみれば、はやゆでエビのごとく、二目と見られぬ無残の死骸。おらんはこけまろびて、我が身に変えても、今一度元のかわいい面影を満たしと、狂ったように泣き叫ぶも道理、呆然たる猿を捕らえて、とかく汝は我が子の敵、今撃ち殺すと、女だてらに薪を振り上げ、次郎右衛門も胸つぶれ、涙とどまらぬながら、ここは男の度量、よし、これも因果の生まれ合わせと観念して、おらんの手から薪を取り上げ、吉兵衛を撃ち殺したく思うももっともながら、もはや帰らぬことに殺生するは、かえって菊之助が菩提のためわるし、吉兵衛も浅ましや、我らへの奉公と思いてしたるべけれども、さすが畜生の知恵浅きは先方なし。と泣き泣き諭せば、猿の吉兵衛も部屋の隅で涙を流して手を合わせ、夫婦はその様を見るにつけ、いよいよつらく、いかなる前世の悪業をありて、かかる憂き目に遭うかと、生きる望みも消えて、菊之助を葬った後には、共に患い寝たきりになって、猿の吉兵衛は、夜も眠らず、まめまめしく二人を看護し、また、7日7日にお坊ちゃんの墓所へ参り、折々の草花をたおって供え、夫婦少しく回復せし百日にあたる朝、吉兵衛しょんぼりお墓に参って、水深静かに手向け、竹の矛にて自ら喉笛を突き通して相果てた。夫婦、猿の姿の見当たらぬを怪しみ、杖にすがって、まず菊之助の墓所へ行き、猿の哀れな姿を一目見て一切を察し、菊之助亡き後は、せめてこの吉兵衛だけが世の慰めと頼んでいたのにと恨み嘆き、懇ろに弔い、菊之助の墓の隣に猿塚を建て、その場において二人出家し、と書いて作者は途方に暮れた。お念仏かお題目か。原文には、かの庵に絶えず題目唱えて、法華独自の声やまずとある。徳右衛門の頑固な法華の主張が、こんなところに顔を出しては、この合話もぶち壊しになりそうだ。困ったことになったものである。再び庵に住むも物うれく、秋草を分けて、いずこへともなく二人旅立つ。